はい、クラブ369へようこそ。みゆきです。
ケンです。青のイルカファイナルアンサーです。
はい。それでは、今日も元気に話していきたいと思います。今日はですね、妊娠している友達が多いので、もうすぐ子供が生まれるっていう友達が多くて、これがやりたいなと思って、お子さんの持っている不思議な力について話していきたいなと思うんですが、はい。よく言うのは、妊娠中に2、3歳の子供、友達の子供でも何でも、近所の子でも、なんかお腹触って、赤ちゃんいるのって、妊娠の自覚がないのに、先に赤ちゃん言い合ってたりとか、はい、女の子が生まれるよとか、はい、まだ性別もわからない状態なのに、先に言われてしまうとか、はい、なんか子供って不思議な力があるんじゃないかって思うんですよね。そういう話、よくあるじゃないですか。お腹の中の記憶が2歳まであるから、早く子供に言葉を覚えさせて、はい、あなたはどこから来たのって言うと、上からっつって。ような、
はい。
なんか そこをちょっと深く掘っていったりとか、まあこういうことをもしご懐妊中だったりとか、生まれたばっかりの方がいたら、こういうことやったら体にいいんじゃないかっていうライフハック的なことも含めて調べてきました。で、そのスピリチュアル的な話になっちゃうんですけど、よく言われてるのは、まず子供さんはどうやって来るのかっていうところで、
はい、
考えられてることとしては、その生まれる前に世界について魂の状態で学習するそうです、上で。
はい、
それが宿る数ヶ月前からと。で、生まれ変わりのカプセルっていうのがあって、そこに入るそうです。はい、学習を終えたらね。はい、でその時にもう意識を切り替えて、その時まで仮眠状態になるそうです。
はい。
で、妊娠9週目にお母さんが入る頃に、お母さんのお腹の中に初めて魂が宿ると。で、つわりなんて初期症状があるじゃないですか。うん、それは、魂とお母さんの体、お互いの波長を合わせるために起こると言われていて、はい、で、うまくそれがドッキングするとつわりがなくなるっていう考えもある。その時に魂が安定するのかと思いきや、まだ出たり入ったりしている状態で、魂が胎児に宿った後も4ヶ月くらいは魂との結びつきが安定せず、で、大人の意識になったり、子供の意識になったりしてる。で、5ヶ月から7ヶ月目ぐらいが胎教に最も有効な時期と言われてて、胎児の魂っていうのが、その妊娠5ヶ月目ぐらいになると、幼い子供の意識に落ち着いてくる。だいたい2、3、4歳ぐらいじゃないですか。で、はい、意識があるから。この期間だったら絵本の読み聞かせとか音楽とかそういうことがわかると。だから音楽聞くとお腹蹴ってくるとか、なんか雷の音聞くとびっくりするっていうのは、はい、なんかそういうところじゃないですかね。で、妊娠8ヶ月目になると、もういつ生まれてもいい状態となって、マインドもセットされて、幼い子供の状態から逆にもう胎児の意識になるから、もっと幼くなるので判別する、できるものがもっと狭まってくるから、胎教もそんなに効果は薄くなってくる。その7ヶ月目に比べると。霊的にね、で、スピリ的に言われてるのは。で、スピリチュアルの方法先生っていう人の開運ブログっていうのを見たんですけど、ここに書いてあったこと
です。方法先生。
方法先生。面白いこと言っていて。人間は受胎すると胎児の肉体が急成長します。で、霊界から生まれ変わりの許可をもらった魂が今回の人生でふさわしい環境を選んで胎児の中に降りてくると。まあ似てますね、さっきのと。で、はい、今世で、もし大きな修行を望むという魂は環境の苦しい国を選んで生まれてきますと言われてます。
うん、
で、なんかそういう障害を持ったりとか、もし、お腹の中で不幸があったっていう場合は、そういうお母さんの体内でちょっと地球を経験しに来たという臆病な魂かもしれないですよっていうような解釈でした。うん、目的を持って天国に行って、また何らかの形で地球に来るので、その時はまた迎えてあげてくださいみたいな感じでした。
はい、
で、胎児に魂が宿った時にね、チャクラがあるそうです。で、霊界では、魂はチャクラそのものであり、肉体と葛藤がないので、簡単に願いが叶い、超能力も簡単に発揮できるそうです。 これが意識を持って生まれてくると、どんどんどんどんチャクラが薄まってきちゃうんですけども、お腹にいる状態ってもう 100% チャクラで無敵状態なんだって。だからお母さんはお腹の中にすごいスピリチュアルカウンセラーを、ヒーラーをもう抱えてるんだと思って、
はい。
逆にいろいろ相談とかお願いとか、子供に言うテイストじゃなくてね、普通にもう相談相手として言う、なんか心配事とか不安事があったら、逆にその胎児に悪影響を与えちゃうから、何か不安事があったら、そのお腹の中のスピリチュアルヒーラーに相談してみるといいかもしれませんよっていうふうに書いてありました。はい、あとは、もちろんお酒やタバコ、いわゆる害のあるものは、胎児に対して消化体を濁らせてしまうから、チャクラの力がどんどんなくなると、はい。なんで控えてくださいね、と。お薬とかもそうですね。
はい。
で、感性が高いお母さんであれば、もう次の瞬間、お腹の子に問いかけた次の瞬間、夢とか何かの方法で答えを教えてくれるみたいなんですよね。で、なんか実例として、なんか逆子の時とか、ちょっと苦しいので、逆子から戻ってくださいっていうふうにお願いすると、本当に戻ったっていうこともあるそうです。本当不思議だよね。科学的な面から言うと、こういうことやるといいよっていうのは、すごい普通のこと言いますけど、妊娠中にビタミン D を摂取すると強い赤ちゃんが生まれるそうです
。あ、そうなんですか。普通ですね。
そうですね。もう
急に現実世界に。
これはね、イギリスのデイリーメールで書いてあって、700名を対象として、お母さんが十分にビタミン摂取をしたのと、まあ、そうでないっていう方のお子様の発育を長期にわたり調査して比較したところ、はい、4歳の時点で握力や筋肉量の数値に差が出たといいます。だからビタミン D がね、子宮内における胎児の筋繊維の発達に関与してるんじゃないかと考えられています。はい、だから太陽を本当5分から10分浴びるだけで、夏場のお昼ぐらいの太陽光なら十分。冬だともうちょっとかかるから、ビタミン D は食事で取りましょう。みたいな、普通のことが書いてありました。
はい。はい、
うんうんうん。なんかそれこそあれですね、今さっき聞いてて、スピリチュアルカウンセラーの、なんていうんですか、赤さんの考え方、あれあるじゃないですか。
はいはい、
お腹の中にいて、はい、みたいな、
はい、
これめっちゃナルトやなと思ったんですけど、
あ、僕もめっちゃナルト出てきました。
うん、なんかナルトついていけない、
わかります、
どういう話、
多分いや、お話というか、まあ、ナルト自身がお腹の中というか、はい、自分の中にキュービっていうめちゃくちゃ強いチャクラを練り込まれた、はい、まあ、動物じゃないけど、まあ、核兵器みたいな、はい、この国でいうとこの、はい、この世界で言っても核兵器みたいなのが入ってるんですよ。で、それを扱うのがほんまに大変なんですけど、で、それまあ扱えたらめちゃくちゃ強くなる。まあ結局最終的にナルトがそのヨーコっていうクラマか、はい、っていう、化け狐と仲良くなって、早い話、ちょっと適当なんですけど、話走りますけど、仲良くなって、はい、まあまあ強い力を得るっていう話なんですけど、
は
い、なんか自分のお腹の中にそのすごいチャクラを持ってる、もうチャクラの無敵状態の彼がいるっていうのが、はい、もう、あ、近いも
ある、似てる。
すごく。だから、普通に相談するというよりも、なんかすごい、もっと目上の人間なんじゃないか、目上の存在なんじゃないかなって思うんですけどね。
そうそう、自分の子供だけども、一つの成長した偉大な魂と接する感じで質問してみてくださいって書いてある。
うん、あ、そうなんですよ。何か、こうね、何かの、わかんないですけど、相当強いパワー持ってるんや。
うん、
ね、はい、それがすごい、うわ、ナルトやんみたいな、仲良くなったらめっちゃ強なんじゃん本人みたいな、まあ、でも妊娠してる最中決定ですけどね、
はい、チャクラって言いますしね、
また生まれた後に、うん、じゃあ保ちたいじゃん、なるべく保たせてあげたいって思ったお母さんはどうしたらいいかっていうと、うん、これまたすごくごくごく普通のことで、自然に囲まれて、そういうしがらみもなく、人間関係のしがらみとかも、その、なるべくストレスのない状態で、で、いいものを食べて、っていう、オーガニックな生活ですね。
はい。
らしいですね、やっぱり。
うん、田舎育ちで相手をせんのが一番いいですね。
うん。
はい。あ、すいません。かぶって同じようなこと言ってるな。山の中で育ってるのがいいっていうのと、はい、田舎最強説っていう。
はい。はい、あ、そうそうそう、そうです。その反対の結果なんですけど、アメリカの研究で幼少期にタブレット端末などのスクリーンを与えちゃって子守りするじゃないですか。で、そうやって スクリーン眺める時間が長ければ長いほど、2歳の時点で、自閉症のような症状を示す可能性が高いということが判明しまして、でまた両親と直接遊ぶ時間が少ないお子さんも同様に自閉症の症状を発症する可能性が高い。自閉症になるとは言ってなかった。これが明らかになりました。だからついつい楽な方にね、都会的な育児をしてしまうと、もしかしたらチャクラは閉まってしまうのかもしれない。
なんかそれ関係あるかわからないんですけど、僕最近もうゲームあんまやらなくなってきたんですけど、最近までめちゃめちゃゲームやったんですよ。
パズル？
パズルじゃないんですよ、それが。あっこから、まあ、1週間くらいなんですけど、ナルトのゲームをめっちゃやってて。
携帯の？
ナルトボルテージ。ハマってるな、ナルト。は
い、なんか、ドンパチじゃないんですけど、普通に、ナルト育てて頑張るみたいなゲームがあって。で、そのゲームやってて、やりすぎると、現実世界に戻った時に、やっぱその、さっきまでやってたゲームのことが頭の中ぐるぐるしてて、で、現実世界も、うん、パズルやっててもそうなんですけど、人の顔でパズルしちゃうとか、あるんですよね。もう末期やと思うんですけど、そんだけ、僕結構人間長くやってるつもりなんですけど、人間や、こんだけやってんのに、その、ちょっとゲームしたぐらいで、そんな脳みそを汚染されるんやったら、ちっちゃい子がやったら、もっと多分、なんていうんですか、現実世界と、
比
較するんやろうなって、めっちゃ思って、僕は絶対子供にはゲーム進めんとこって思いましたね。
でも難しくて、だからその、子供の時にさ、お菓子とかをめっちゃ厳しくしてたら、その反動で大人になったら、もうお菓子ばっか食べるようになったとかいう事例があるからさ、望みをどれだけ与えて、どれだけ規制するかっていうところの塩梅じゃない？
そうっすか。
0、100だと危険な気がする。
僕、すみません、なんか自分の話ばっかになっちゃうんですけど、昔アトピーっていう話したと思うんですけど、それで、一切その、インスタントとか食ってなかったんですね。
はい。
ラーメンとか。ほんで、そのラーメンとか食ってなかったからこそ、たまに解禁される、その、チートデイじゃないですけど、まあ、一個ぐらいええでみたいな時があって、で、その時に食べたカップラーメンの味って今でも覚えてるんですけど、バチクソにうまかったんですよ。めっちゃお腹下ったんですけど、めっちゃうまかったんですよ。ほんで、やっぱその味を覚えてるから、今食ってもやっぱり美味しくて、なんですけど、僕はかもしれないんですけど、やっぱ昔あんま食べてなかった、食べたかったけど、食べてなかったものって、今、うわ、美味しい、これまた食いたいって思っても、なんか常習化しないというか、習慣化しないというか、明日も食べようとか、思うんですけど、実際体が動かないというか、お菓子も好きなんですけど、昔あんま食べれなかったんで、美味しいとは思うんですけど、昔食べてなかった分、そこまで常習的に食べよう食べようって思わないというか、っていう体験じゃないですけど、なんか、僕みたいな人もいるんじゃないですかね。
そうね。まあ、それぞれで、その反対の人もいるだろうし、
はい、
そうだね。いろいろだと思う。難しいよね。だから、子供にさ、一辺倒に同じ教育しても、絶対違う反応が出てくるように、やっぱ、個人によってやり方は違うだろうからね。
はい。確かに。
なんかでね、見たんだよな。自分で、段ボールで iPad 作ってたっていう。
はい、子供ですか？
すごいな。
すごいそれが、なんていうの、クオリティ高くて。
欲しすぎる。はい。
ちゃんと、絵本みたいに、動く絵本みたいに、穴が開いてて、で、ちょっと再高校してて、少し動かすと画面が
いいね、
そう。なんか紙芝居みたいにね。フレームと画面を別々に作ったりとかして、はい、めちゃめちゃクリエイティブで素敵だな、
相当欲しかったんやな、
なんかそうやってエネルギーを別のところで変換させられるっていう子はすごいよね。
ああ、そうですね。さすがに僕インスタント
持って生まれたもんですね、きっと、
はい、
そうそう、子供をどう育てたいっていうのはもちろんあって叱るべきものなんだろうけど、そこをと子供に自我ができた時の向き合い方とのバランスだと思うんですよね。
はい。
どこを譲ってどこを守るために規制するかっていうところは、はい、永遠になんか考えてないといけないっていうのが親なのかなって。多分そんなこと考えずに適当にうまく育ったっていう例もあると思うんですけど、適当、
はい、
適当、意外に適当がいいのかもしれないですしね。
ああ、
うん、
まあ、みゆきさんの子供
を好きなようにさせるのがね、一番いいのかもって。
今日同時に、今日同時に話すね。
あ、すみません、すみません。
ほんまごめんなさい。
キーは、用キーは。
全然、全然大丈夫ですよ。で、あの、右と左で割っといてください。
わかりました。
はい。
あ、すみません、バイク通ります。はい、
あ、大丈夫、バイク通ります。なんかさ、ロケのスタッフみたい。通ります。そこに通られます。
バイクとトラックがもうめっちゃ、今日に限って。あ、ちなみに僕大阪なんですけど、今、あの、大阪自粛宣言、なんか半分取れたみたいなもんなんで、
はいはいはい、
なんかめっちゃ、そこめちゃめちゃ人多いですね。
あ、やっぱり皆さん溜まってらっしゃるんですね。
ちょっとまだ怖いんで、あんま、なんか、様子見って感じなんですけど。
ね、半自粛でね、行ければいいですよね。よく言う。
そうですね。
うん。なんだっけ、ソーシャルディスタンスも、そんなに、あの、マスクしてればいらないらしいですよ。要は、飛沫が飛ばないっていうことだから。
ああ。
うん、うん。ソーシャルディスタンスを提唱しすぎて、飲食が儲からなくなるのも、ひどい話じゃないですかね。
まあ、そうですよね。
マスクして、ちょっと空気、穴開けながらビール飲んで、黙って飲み会すれば大丈夫だって、藤井さんが言ってた。はい、藤井聡先生が。
僕もう一切、うん、もう絶対にマスクなんてしないですけどね。
出た。マスクしないおじさん。
はい、マスクしないおじさんですよ。もう絶対、もう何があってマスクしないです、僕。一回も。
絶対。
一回もしないです。
はい、
周りから変な目で見られますけどね。え、うん、って。えって顔して、聞いてきます。
でも、悪気なくても忘れちゃいます。スーパー行くぐらいとかだったら。
あ、そうですか。
全然。忘れちゃう、忘れちゃう。腕時計やピアスと
一緒。大丈夫ですよ。だって自分はもうかかってないって、もうかかってないんですもん、だって。現在症状出てないもんっていう。だって結局あれって、ね、だって僕よく見ますけど、子供らしてない人多いっすよ。
めっちゃ
子供らにマスクさせんと、
はい、
あの大人たちだけしてるって、それこそおかしい話やから、
は
い、で、子供らにせんかいって思うんですけどね、先に。まあいいんですけど。
はい、ベルリンのね、デモの動画を見てたときに、
はいはいはい、
離れてくださいってソーシャルディスタンシング守ってくださいって警察がぎゅうぎゅうに詰まりながら言ってんの。
どういうこっちゃって、
もうなんか言ってることとやってることが違うから。もう
で市民はすごい冷静でなんか距離取りながらなんか黙ってこうやってスマホのビデオ回してる、この状態どう思いますか、うん、手は出さないであれしたいから、抗議したいから、つって。そうそうそう、そう、はい。あ、そう、ドイツのベルリンのね、ワクチンの運動も、結局勝ちましたよね。強制でワクチン打つの反対、つって。基本的人権
を。ね、はいはいはい。
え、そうなの、
ね、選べるように。うん。ワクチン打つかを選べるようにしてくださいっていう訴えにより、強制、ワクチン接種の強制っていう文字が取れましたっていうニュースがあったんですけど。
はい。
あるね、ニュース。某ウィークでは反ワクチンの陰謀論者が暴力を起こした運動でみたいな記事あったけど、はい、マジであれは切り取りだと思った、
はい、うん、やっぱそうなりますよね。
そうで、そのニュースペーパーの他の記事とかも私すごい好きだったからいろいろ見てたんだけど、やっぱりね、はい、トランプさんを悪く書くんだよね、論点ずらしてまで、そういう記事が結構目に触れて、ああ、はい、そっちなんだ、民主系なんだっていう感じ。うん。
あ、やっぱ知る情報が多かったらそういう見方も変わりますね。
そう。なんかライターの感じで、こっち寄りなんだみたいな、なんか、そういう見方になってしまう。
は
い、
うん、そう思ったら、なんかその、まあ、知ってそうやって見んのか、子供みたいに純粋に、子供ってめっちゃ純粋やから、なんか、よし悪しを周りの人で判断するっていう判断がまだ、定まってないから、周りの人が言ってても自分おかしいと思ったら、うん、絶対ちょっと疑問に抱きながら行動するじゃないですか。
そうだね。うんうんうん。
だからなんか、うん、いつどこで僕たちは消化体をやられてしまったんだろうかっていう。
ね。
はい、
やっぱドルさんみたいに。
子供に聞くっていうのが一番いいんじゃないですか。
そう、どう思うって。
はい、
うん。これどうやけど、どう思うっていうふうに。
はい、
うん、意外と教えてくれるかもしれないですもんね、
うん、
はい、
じゃあちょっとあれですね、フッ素入りの歯磨き粉とかフッ素入りのフライパンとかを避けつつ、はい、お水は、はい、あのミネラルなものにして、
はい、
なるべく子どもの消化体守ってい
きましょう ね、うん、生まれたての赤
ちゃん、これから子どもも持っていかないといけない時代ですよ。
あ、すいません、なんか すみません。内容が同じ感じだったらいいんですけど、すみません。全然違う内容でかぶ、うん、いや、なんか赤ちゃんとかお風呂絶対入るじゃないですか、毎日。
あ、そうだね。う
ん、それこそフッ素、あんな水道水を全部ね、あの飲み水と同じぐらい綺麗なフッ素入ってない水使ってお風呂って不可能じゃないですか。
うん。
できるっちゃできるけども、うん、経済的に多分限界があると思うんですけど。だからこそなんか赤ちゃんの時に入れる風呂もできないかなって。
確かに。はい、温泉みたいなこと？
はい。だって毎日フッ素漬けじゃないですか。僕らもそうですけど。
そっか。
100% フッ素からは離れられないじゃないですか。
でも赤ちゃんの風呂だったら、うん、ちっちゃいこうポケ買って、はい、なんかできそうだよね。
はい、ああ、何リッターぐらいいるんですかね、赤ちゃん風呂入れるの。
20リットルあれば十分だと思う。
20。
うん。ってな感じで、ね。なんかできるといいです。あと、逆にフッ素をね、うん、抜くっていうね。
ああ。
道具があれば。ドラえもん助けてっていうことで、今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。はい。
はい。
このまま待っていきましょう。それでは、公式ツイッター、インスタグラムがございますので、よろしければ、フォローしてみてください。メールアドレスは、club369podcast@gmail.com です。ご意見、ご感想などをお寄せいただけたら幸いです。格言、クライアントの言われたまま直しちゃいけない、浅野妙子さん。それでは、また次回、さようなら。
さようなら。
なら。